今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。ヨハネによる福音書の序文一章一節から十八節、この部分を少しずつ学んでいます。言葉と呼ばれるイエス・キリストは神、唯一の生ける神でありつつ、神とは区別されるお方であり、神と共にこの世界と人間を時間と共に無から創造された。そして言葉イエス・キリストはこの神から離れた人間の闇の世界に命、救いをもたらす光、神の啓示、神の現れであるということが一節から五節の要約です。これはまた聖書の教えの根本で、非常に密度が高い文です。ですからこのままでは十分咀嚼できませんので、本文をこれから学ぶ中でもう少し解きほぐしていきます。この光について続く部分で説明が展開していくと予想するのですが、それは9節以下です。その間の6節から8節では流れを中断して洗礼者ヨハネが突然に登場します。どうしてもここでこの挿入が必要だと著者は考えたからです。洗礼者ヨハネの人となりについては前回まとめてお話ししました。この部分では洗礼者ヨハネによる証ということが最も大切なことです。今日はこのことともう少し広げて証全体について簡潔にお話しします。以前にも申し上げましたが、この福音書のテーマはイエスは神の子メシア、キリスト、救い主である、20章31節ということで、イエスは神のメシアであることを証しする、証明する、証言するという観点からこの福音書全体が一貫して書かれています。ですからこの福音書はイエス・キリストを証しする書です。このことは、証しということは私たちの信仰にとっても大変重要なことです。信仰と証しは表裏一体の関係にあります。そこで洗礼者ヨハネの証しも含めて、広く証しについて他の聖書箇所も踏まえて2回に分けて簡潔ですがまとめて考えます。そしてそれぞれ私たちの信仰生活との具体的な関わりについて述べます。まず証しとは何かというところから始めましょう。証しに似た言葉として日本語では証明、証言といった言葉があります。証明というのはこれは照らす方の証明ではなくて数学の証明という言い方でよく使う証明。証言というのは例えば法廷で使われます。そして法廷で使われることが多いでしょうか。証しという言葉は世間でも愛の証しとか言いますし、教会には信仰の証しという言葉があります。私たちの教派ではあまり使いませんが大事なことです。ただ証、証明、証言というのは日本語のニュアンスの違いで、原文の言葉はこれら3つのどれでも訳語として構わない。重要な中心的なテーマが一つだからです。それはあることが真実であることを誰かが誰かに対して何らかの仕方によって明らかに示す、何かが真実であることを誰かが誰かに対して何らかの仕方によって明らかに示す。例えば法廷の証言であれば、彼がこの罪を犯したということを証人が 法廷の人々に対して自分が目撃したことを述べることによって明らかにします。聖書でも見ています。順に考えていきましょう。このヨハネによる福音書では、そのことが真実であるという、そのことというのはただ一つ、イエスは神の子メシアであるということ、もうこれにつきます。ちょっとここで大事なことですので付け加えておきますと、イエスは神の子メシア、メシアというのはさっきも言いましたようにキリストと言い換えられますし、要するに救い主、イエスは神の子メシアであるという言い方をつづめますと、イエスキリスト、イエスメシア、まあイエスキリストという言い方、分かりやすくいつもイエスというのが名前で、キリストは称号、救い主という意味の称号だと、まあ、こんなふうに説明します。まあそれはそうなのですが、イエスはキリストであるという形に戻してみればすぐ分かるように、これはそれを口にする人の信仰告白の言葉です。つまりイエスは救い主であるというふうに、それを信じていない人は口に出せないのですから。さてヨハネではここにはっきりと、ヨハネは光について証しをするために来たと書かれています。つまりイエスは神の救いを与えるお方であるということを、ヨハネは人々に対して、あの方イエスは世の罪を取り除く神の子羊だ、1章29節と指さして明らかにしたということです。ヨハネは人々に対して、あの方は世の罪を取り除く神の子羊だと指さして明らかにした、1章29節。その証、ヨハネの証の詳細がこのヨハネ福音書の本論の冒頭で述べられます。さてヨハネの証はこうであると1章19節以下続くわけですね。それはまたその箇所で詳しく学びます。このようにヨハネはイエスを目の前にして指さして、彼イエスはキリストだと言ったのですが、イエスが来られる前、まだ見えないキリストを念頭において、旧約の預言者たちも神が約束されたキリストがやがて来られると言いました。ですから彼らもキリストを預言として証しする人々と言ってよいでしょう。けれどもヨハネは文字通りイエスを前にして指さして、イエスはキリストだと言ったわけですから、ヨハネはイエスキリストの最初の文字通りの預言者です。さてでは証言するのは誰か、証しするのは誰か、ここでは洗礼者ヨハネですが、これから学んでいきますように、この福音書の中で他にさまざまな証しする人々、証言する人々が出てきます。弟子たち、イエス・キリストご自身、聖霊など、まあ、このうちイエス・キリストご自身、聖霊がやはり証言者だということについては次回に回して、今日はもっぱら弟子たち、彼らが証言したということについて学びます。弟子によるイエス・キリストの証ということで、最も丁寧でまとまった説明はこの福音書の著者の書いた別の手紙の冒頭の文章でしょう。こうです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました、道ともにあったが、私たちに現れたこの永遠の命を 私たちは見てあなた方に証しし伝えるのです。ヨハネの手紙1章1節2節、この最後の部分、私たちは見てあなた方に証しし伝える。まあ、彼は命の言葉イエス・キリストを見たとありますから、イエス・キリストの直接の弟子でしょう。大事なことは、彼はイエスを直接見て彼がキリストであると確信して、そのことを他の人に伝えて示す。つまり証というのは、自分がイエスがキリスト、イエスが私の救い主であると確信するだけでなく、そこから自然にそのことを口にして他の人に伝えるということが起こるということです。つまり証には伝道ということがもともと結びついている。このことはこの福音書にしばしば出てきます。例えば1章35節以下、短い箇所ですから読みますと、その翌日またヨハネは、洗礼者ヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ神の子羊じゃと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味ですが、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日に、そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油注がれたものに出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩と呼ぶことにすると言われた。1章39節から42節。洗礼者ヨハネの証しを聞いたアンデレはイエスの弟子になった。そして兄弟シモン・ペトロに証しした。そしてシモンもイエスの弟子になった。つまり伝道した。ここには証しという言葉そのものは使われていません。ただその直前、私はそれを見た、だからこの方こそ神の子であると証ししたのであるという言葉が出てきます。けれどもこの出来事そのものが証しです。もっと大規模な例が4章にこんな風に出てきます。4章の1章1節から27節ですが、長いので要約しますと、サマリアでイエス様が一人の女に出会い、対話の中でイエス様の私が約束のキリストであるという言葉を女は信じます。そして女は4章の28節から30節まで、4章の28節から30節まで、女は水瓶をそこに置いたまま町に人々に言った。さあ見に来てください、私が行ったことをすべて言い明けた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。つまり彼女は町の人々にイエス様のことを証しした。それは伝道ということになっている。でさらに同じ章の39節以下には、さてその町の多くのサマリア人はこの方が私の行ったことを全て言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。 そしてさらに多くの人々はイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです、というところにまで至ります。この39節には証言した女という言葉が出てきます。まあ、こういう例はマイクにいとまだありません。大事なことはなぜ彼らは証しすることへと促されたのかということです。決して義務感とか強制ではないことは明らかです。ヨハネ福音書の中にはイエスが起こされた奇跡を見てという場合がありますが、先ほど引用しました2つの箇所、2つの例からこんなことがわかります。彼らは旧約の中に約束されているキリストを待望していた、待ち望んでいた。言葉を変えれば彼らは自分の現状に非常な不満足を感じていたということです。それは当時のことですから、外的な圧迫、生活の苦しさがあったでしょう。政治的にもローマの支配下、税金は取られ、そして庶民の生活はとても苦しい。このことも深刻ですが、けれどももっともっと根本的なことに違いありません。そうでなければイエスを知った時のサマリアの女の、これは外的なことは何も変わっておりませんのに、この大きな喜び。女は水瓶を置いたまま町に行き人々に言ったとあります。このことを説明できないでしょう。ではこの根本的なこと、それは何か。それはヨハネのイエスは世の罪を取り除く神の子羊だに要約されているように見えます。この世の罪を取り除く神の子羊という言葉は、旧約出エジプト記12章の杉越の子羊、もう一つイザヤ書53章の子羊、これは主のしもべであり約束のキリストなのですが、それらを踏まえた言葉です。イザヤ書53章11節によれば、この子羊、神のしもべ、そしてやがて来たるキリストは、多くの者が正しいものとされるために彼らの罪を自ら背負ったとあります。ここには人を救うため神の子が人としてこの世界に来られ、十字架の上で人の罪の代わりを代わりに背負、人の罪を代わりに背負って神の刑罰、死を味わわれるという福音の中心点が暗示されております。自分に、自分の魂に不満足を感じ、そして魂の解放を求める人には、まあ、これは不思議なことですが、何と言いますか、一種敏感なアンテナのようなものができる。ですからヨハネのメッセージが、イエス・キリストの言葉と技が心に響く、敏感に響くということが起こります。逆に不満足を感じていない人、自分に、まだ自分を取り巻く周辺に満足している人にはキリスト教はいらないでしょう。そしてイエスはあなたのキリスト救い主ですというメッセージが心に届いた人は、イエスは私のキリストですと喜びの声で他人の前で口に出してしまうものです。これが証です。そしてそれはイエスはあなたのキリストですという他人に対する伝道の言葉になっています。 伝道ということについては誤解がしばしばつきまといます。とても自分にはキリスト教の説明ができない、いや伝道って難しいですとか、伝道というと何か人を無理に勧誘する感じで気が済まないとか、いろいろありますけれども、どうでしょう、この福音書に出てくる人々は一体何をしたのか。深いところで自分の魂に不満足を感じていて、イエスがあなたの救い主だという言葉に出会った時、心に染み渡った、それでイエスは私の救い主ですと口にせざるを得なかった、まあ、これは人が喜びを感じる時の普通の反応でしょう。けれども結局これだけ、私たちにとっても同じ。しばらく教会生活を送っている方は気づかれると思います。入信したての人はよく知り合い友人家族を教会に連れてくるものです。おそらくこの喜びが新鮮だからでしょう。けれども時が経つとそうでもなくなるのでしょうか。キリスト教の説明がある程度できなくてはならない、年数が経っているのになおできないと自信を持てないでいる方も多いです。けれどもそんな説明などする必要もありません。入信したての人も信仰歴50年の人も、心の中にイエスは私の救い主だという新鮮な思いがあれば、すべきことはただ一つ、いやしてしまうことはただ一つ、さあ見に来てください、そう言って礼拝にお誘いすることです。それだけです。私たちにはそれしかできません。あとはイエス様が責任を持ってしてくださいます。礼拝こそ新約時代唯一のイエスはあなたの救い主だと公に述べ伝えられ、そこで実際イエス・キリストとの人格的な交流が与えられ、魂の満足を得られるからです。実際このような人から人への証、つまり伝道の連鎖がキリスト教会を形作り成長させてきました。アーメン。祈りましょう。